主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。イザヤ書2章3節の御言葉です。さて、この紀元前8世紀の頃の南ユダ王国は、とても大きな不安に包まれていました。というのも、もともと一つの国であった北イスラエルが、アッシリアという強い国によって滅ぼされてしまったのを目の前で見てきたからです。自分たちの南ユダ王国もいつ外国から攻められて滅んでしまうかわからない。そういった差し迫った危機がすぐ近くに迫っていました。家族や親戚も、またや土地や財産も、誇りもすべてを失ってしまうだろう。そんな時、その人々はどうしたかというと、その攻めてくる相手と戦って、そして相手を打ち倒して、なんとか自分たちが生き残ろうとしてきました。そのために第一に、自分たちを取り囲んでいる国の中で特に強い国と同盟を結んで、で、その国の力をも借りて、自分たちが生き残ろうとしました。それから強い力を自分自身にもつけていこうとしました。それは富であったり、また戦うための力です。なので財産をたくさん蓄えて、また馬車とか軍馬とか戦車をいろいろ貯めていこう。そうやって軍事力を増し加えていきました。このようなイスラエルの姿ですけれども、どこか私たち自身に似ているところはないでしょうか。相手を打ち負かしてでも自分を守ろうとするイスラエルの姿です。私は、自分にもそんなところがあるなと思います。私たちもそれぞれの生活の中で思いもよらぬ困難が降りかかってくることがあると思います。その中で周り中敵ばかりに思えて、すべての人に責められているような思いがすることがあるかもしれません。そんな身も心もボロボロになって追い詰められてしまった、窮地に陥ってしまったとき、私たちはもうあと少しも傷つきたくない、その思いからとっさに、こう、相手を打ち倒して、そうしてでも自分を守ろうとしてしまう、そのようなことがあるのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。しかしです、このイスラエルが強い国と同盟を結ぶということは、自分たちの国に他の国々の 神々を取り入れてしまうことになりました。また、財力や軍事力をつけることは、自分たちの力で自分たちを守ろうとすることです。私たちも気がつけば、こう神様がすっぽりと抜けてしまって、すっかり忘れてしまっている、そんな自分たちの姿を思い起こします。滅亡という大きな苦難ばかりに目を奪われて、自分たちを養い育ててくださっているその主なる神様を忘れてしまい、またそれはいらないと言って捨ててしまう、そんなことまでしてしまっている。そして何でもおできになり、世界のすべてを治めておられる神様を侮り、軽く見て背を向けてしまっています。主なる神は預言者イザヤを通してこのようなイスラエルに対して裁きを語られます。しかしその中で主なる神はイスラエルの人たちにこれから後の日のことを示されます。二章の一節に幻に見たことという言葉がありますけれども、実は原文ではこの幻にあたる単語はありません。直訳、言葉をそのまま訳すと見た言葉となります。言葉を見る、まるで見るかのように言葉が語られる ということの意味を含んだ訳として、幻に見たことという言葉が使われています。ですので、ここの幻は何かこう、幻想とか空想ファンタジーというようなものではなくて、言葉、それも目に情景がはっきりと浮かぶように、神様がお語りくださった言葉ということです。それは、主なる神が必ず成し遂げてくださる約束であり、今のイスラエルにはなくてはならない大事なことを、まさに今、鮮明に描くようにしてでも、何とかして伝えたい。そういう熱い思いを持って伝えてくださっている言葉です。それは今、ここにいる私たちにも、語りかけてくださっている言葉です。それは一体どういうことでしょうか。それは、主が裁きを通して、贖いを行われるということです。裁きを通して行われる贖いが、はっきりと示されます。これから後に訪れる日、主の神殿がある山、それは、その山はシオン・エルサレムと言い換えられていますけれども、その山が他の山へもとは比べ物にもならないくらいにはっきりと抜きんでて立ち、高くそびえ、固くしっかり立つと言います。皆さんどんな情景が思い浮かぶでしょうか。私たち例えば富士山を思い浮かべることができるかなと思います。私は東京から関西に帰省するときに新幹線を使うんですけれども、天気がいいときには車内のアナウンスが入ります。今日はとてもよく富士山が見えています。どうぞ短い時間ですけれども、車窓からお楽しみください。そのアナウンスに促されて私たちこう窓の外を見たとき、どれが富士山だろうと言って迷うことはないと思います。圧倒的な存在感で立っている富士山。もうあれが絶対に富士山だということがわかると思います。そのような圧倒的な存在感を放っている富士山よりももっと高く固くしっかりと主の神殿があるエルサレムがそびえ立ちます。それは主の圧倒的な権威、主の権威がはっきりと示されるということです。そしてそこへ向かって人々がまるで大きな川が豊かな水が上流から下流に流れ込むかのように主の身元を目指すと言います。イスラエルではなく、イスラエルだけではなくあらゆる国々の人々です。権威はただ主にのみぞある。これまで頼りにしていた同盟関係や軍事力というそういったこう移ろいゆく揺れ動く不確かなものではなくて、そうではなくて、力も権威も主にこそある。そのことを外国の人たち、あらゆる国々の人たちも知って、その主の権威のもとに集まってくる。それは正しさ、正義、そして自分たちの救いと命がそこにこそあるからです。人々がたくさん集まってきます。そこで主ははっきりと裁きを告げられます。主の教え、御言葉という主の律法に従った裁きがなされるのです。誰も免れ得る者はいません。主は人々の罪をあやふやにしてごまかされるのではなくて、ダメなことはダメだとはっきりおっしゃり、戒められるのです。そしてその時、人々は御言葉を守ることができていない自分に気づかされてゆきます。同盟を結んで軍事力をつけることで勝てるというその思い上がりは、神でないものを神としていることで、それは十戒の第一戒である、あなたは私の他に何者をも神としてはならない、というその掟に背いてしまっていますし、相手を打ち倒すということは、あなたを殺してはならないという掟に 背いてしまっています。そして自分の罪に気づかされ、主に立ち返らされていくとき、悔い改める者は主の恵みによってあがなわれていきます。シオンは裁きを通してあがなわれ、悔い改める者は恵みの御業によってあがなわれる、そう主がおっしゃいます。裁きを通してあがないが行われていくのです。そして主にあがなわれた自分を知る人たちは、御言葉に従うものへと変えられていきます。それがどのように変えられていくかというと、人を殺す剣を、土を耕す隙に、また人を突き刺す槍を、収穫の実りを刈り取る鎌に打ち直していくことへと導かれていきます。命を奪う者から主に生かされて命を紡ぐ者へと新たにされていくのです。しかし何よりもこの主の神殿の山に行く、その道が示されなければ誰も主のもとに行くことさえできません。あれが目指すべき主の山だと、こう圧倒的な存在感を放つその主の権威がいくら見えていて、目指すところがあそこだと分かっていても、そこに至る道が示されなければそもそもそこに向かうことができないのです。ではどのようにその道は示されるのでしょうか。聖書は言います。主は私たちに道を示される。主がお示しくださるのです。それは愛する一人子御子イエス・キリストをこの世にお与えくださることによってでした。主イエス・キリストははっきりとおっしゃいます。私は道である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。なんと主イエスご自身が道となってくださるのです。そして私たちを父なる神の身元へ行くことができるようにと、その足元から支えて導き、そして主の御前まで立たせてくださるのです。私たちは今朝も道であられる主イエスによってこの礼拝へ導かれてきました。そして主の御前でこうして静まり、御言葉に聞くとき、私たちも剣や槍を振りかざしてしまっている己の姿に気づかされていくのではないでしょうか。私たちの普段の生活の中で物理的に直接誰かを傷つけたり、命を奪ってしまったりするようなことはあまりないかもしれません。しかし私たちは特に自分が他の人に放ってしまった言葉の剣、言葉の刃を思わずにはおられません。自分を守るために相手を突き刺すような強い言葉の槍を放ったことが思い出されます。またいろんなことに忙しくして、こう余裕をすっかり失ってしまって、それとか自分の辛さや悲しさや痛みでこう覆いふさがれてしまうような時、周りが見えなくなってしまって相手の状況や理由を思いやることもできずに、自分の正しさを一方的に主張する、そのような剣を切りつけてしまいます。まして気づかないところで言葉によってどれだけ人を傷つけてきたか、その自分の愚かさに悔い、主の御前に打ち砕かれてゆく私たちです。しかし私たちはそこに十字架の許しを知らされます。なんと主が 私たちの言葉の刃で人を殺してしまうその罪をも十字架で代わりに負ってくださり、許してくださいました。そうして私たちの血にまみれた手を洗い清めてくださる。私たちの火のように赤いその罪を雪のように白くしてくださり、不純なものをことごとく取り去ってくださいます。そして新しい命に生かしてくださる。なんとありがたいことでしょう。こんなにも愚かで弱い私たちでさえ許しを与えて、なんとか救って生かそうとしてくださるのです。そして主イエス・キリストから差し伸べられた十字架の許しと復活の命を心から感謝して受け取り、その主に対する恐れと大いなる感謝を持って歩み出すとき、私たちは主イエスご自身に習うものへと変えられてゆきます。世の一般的なヒーローは敵を打ちかまかしますが、主イエスはそうはなさいませんでした。主イエスは剣で敵を切り裂き、槍を差し抜いて勝利をする、そのようなやり方はなさいません。主イエスはただ黙って十字架にかかられたのです。あらゆるあざけりや敵意の中にあっても、ただ黙って私たちの罪を代わりに負ってくださり、そして本当に誠に私たちを救って生かしてくださいました。ですから主イエスに習う者ももはや戦うことを学ばないでしょう。そして相手を傷つけ打ち倒す言葉を放つのではなくて、相手を誠に生かす言葉を語る者へ、塩で味付けされた十字架の義と愛を持って語る者へと変えられていくのです。その命の言葉をも主が私たちの口に与えて語らせてくださいます。最後に、私たちの道であられる主イエスは私たちの光でもあられます。私たちクリスマスの間ずっとヨハネによる福音書でそれをお聞きしてきました。私は世の光であるとおっしゃられる主イエスが、私たちの罪を明るみに出す光であられ、そして十字架の贖いによって許された自分を知る、その温かい日だまりの光であられ、そして信仰を洗礼する炎でもあられて、さらに私たちのうちと私たちの歩む道をも照らし出してくださる光であられる、そう私たちは聞いてきました。道であられるイエス様が光であられるイエス様なのです。主イエスこそが我らの道、我らの光、そのように御言葉も歩む道も光をも全部私たちの救い主イエス・キリストであられる、それほどに私たちは私たちの救い主ご自身に守られて導かれています。そこまでして私たち一人一人が、私の目にあなたは尊いと主イエスがおっしゃってくださり、抱きしめてくださっています。その主の愛の広さ、長さ、深さ、高さ、それはいかほどのものでしょう。私たちの思いをはるかに超えるその主の御旨の中に、私たちはどっぷりと入れられて包み込まれています。そして許され、命を与えられて生かされています。主はおっしゃいます。だから大丈夫、私があなたの道であり、あなたの光である。私こそがあなたといつも一緒にいる。安心して すべてを任せて歩んでいこう。今週もここから送り出されて、さあ私たちも主の道を、主の光の中を歩んでいこうではありませんか。